今日もよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。前回の、声と心をちょっと上向きに、いるラジオを10ヶ月ぶりに再開しましたけれども。ありがとうございました、ようこさん。
ちょっと、この間、声が変わってるよって言われたから、今日はちょっと気をつけてる感じ？
そうそう。なんで分かっちゃうんだろう。
なんか普通にっていうプレッシャーを感じるんだけど。
やっぱりお見通しで、なるべく普段通りにと思って始めております。もう本当に久しぶりに、ね、反響をいただきましたよ、ようこさん。
そうそうそう。どんな反響だったの？
はい、大会をまずは待ってたよとか、なんかおめでとうって言ってもらって、すごく嬉しかったんです。なんか今までなんで休んでたんだよとか、そういうのは全くなく。あと多かったのが、ようこさんが素敵っていうのが多かったです。
うん、セラピストじゃなくて？
私のお友達とか知り合いが、ようこさんって素敵っていう、ことを私のことには触れずに言われました。
みんなほらたまちゃんに突っ込みたいと思ってたんだよきっと、私みたいに。
そっか、代表して言ってくれたみたいな。
そうそう、だから多分嬉しかったんじゃないかな。たまちゃんそのまんまで素敵なのにっていうさ。そうだっていう、私の後ろでみんなついてくれた感じ。
そうなのかな。いや、嬉しいです。で、ようこさんの声も素敵っていうのもありましたよ。
たまえさんの、おかげでございます。本当に。
私はもう、ほとんどね、ようこさんの魅力を、こう、ちょっと、しっかり覚醒というか、させていただいたというか、もともとね、ようこさんはこの間も意味わかんないって言われたけど、キラキラしてるからですね。
なんか、その、たまちゃんのさ、声を、なんていうの、声を、こういう声の表現がすごい面白いよね。
声の表現が、
うん、どういう声って言われても、なんか普通の人は高い声とか低い声とか、あんまりこう表現の仕方がないけど、たまちゃんっていろんなことで表現してくるじゃない？
そうですね。なんか、その方がどういう場面で、この声を使ってるのかなっていうのがイメージがどんどん出てくるんですよね。
何言ってんのか全然わかってないけどね。
この間ね、前回こう、誘導瞑想ですかね。誘導瞑想をしているようこさんの声とか、その姿っていうのがイメージできて、やっぱりこうやってなんか人の心に染み渡るような声だなって、深い声だなと思って、それを想像してニヤニヤするのが楽しいです。
ニヤニヤするんだ。
ニヤニヤしてる。
そうだよね。なんか、たまちゃんとなんかビジネスの話とかね、時々するけど、はい、やっぱりこう、お客さんがこうなって、で、やっぱりこういう声だとこういう風になっていくと思うんですよねとかって言ってる時のたまちゃんって、すっごいニヤニヤしてるよ。嬉しそうねって思う。
そうなんですよね。まだこんなもんじゃないと思っちゃうね。
そうそうそう。自分への厳しさがその人にも行くような感じだよね。
まだ出るでしょみたいな。
もっと見る。こんなもんじゃないのよっていう。そうそう。でも自分の魅力もそうなんだよって言うと、急にちっちゃくなる感じの。お前もなって言うと、あーっていう。
本当に陽子さんに何度もお前もなって言われて、私にもブーメランがっていうのが、
そうそう、
止まりましたね。そ
うそうそう。大丈夫、しょっちゅう自分にもやってるから。これ私だと思いながら。
いや
よかったね。
そうですね。
でも、意外と、でも、本当に適当にやったら、お叱りが来るって思ってたの？
がっかりさせちゃうとか、こんなのプロじゃないみたいに思われるだろうなって思ってました。
よかったね。
え？
だ、 でさ、なんかさ、そういう感じのプロに行きたい人と今さ、たまちゃんがつながりたいわけじゃないじゃない。別にプロになるため のトレーニングをしていきますっていう、あの根性でやってた頃のあれをやりたいわけじゃないじゃない、はい、
そうですね。
ね、なんか本当にその人が持ってる、その人だけができるその声を出していこうっていうところをたまちゃんはやりたいって言ってたから、
はい、
よかったね。そういう人がきっとみんな褒めてくれたんだろうね。
そうなんですよね。嬉しいですよね。
よかったね。
前の自分だったら、とかあのみたいなのはノイズって言って、プロではあるまじき音をいっぱい出してましたから。
私自分で自分の声聞くの嫌いなんだけど、自分のほら録画とか見なきゃいけない時とかあるじゃない、うん、になってしょうがないの、とかって言ってるのが気になってしょうがない、う
ん、ね、自分にはそうやって厳しく、なんかまた言ってるって思っちゃうんですよね。
気になるよね、あれね。
でも陽子さんの見直したりすると全然気にならないですよ。
あ、そうなの。
はい、
人のは気にならないの。
人のは気にならない。あ、まあそうですね、気になるタイプの人もいるんですけど、そのプロ目線だと、うん、なんかの小の字書いていたりとか、またって言った
ら小の字書いてるんだ
15回みたいなね。そういう目線の人もいると思うんですけど、うん、やっぱりこう内面のことを語るときってどうしてもスムーズにさらさら出てくる方がおかしいっていうか。
だよね。
そう、そうだよねって、うん、だから全く気にならないです、陽子さんのお話。
だって私普通に録画をしてるわけじゃなくて、普通に話しててもこうあっちの方を向いてあーとか言うしね。
陽子さんどこ向いてるのかなって、
どこ行っちゃってるだろうって
今。でも前回その文字のメッセージでもパンって飛んでくるとか、ちょっとねすぐこう感情でやっぱり受け取るっていう陽子さんのお話聞いたら、いろんなところにこうアンテナを張って受け取ってるんだなって、受信してるんだなって思いました。
マリコさん、感情セラピーの先生のマリコさんが、こう直感をね、鋭くするっていう時に、みんなそれぞれ直感っていうのは持ってるんだよっていう話をしてて、で、それぞれに受け取り方が違う。
はい。
声で聞こえてくる人もいれば、見える人もいるし、あとは感覚で来る人、なんとなく怖いっていう感覚が来るとか、そういう感覚で感じる人もいるよっていう話、本当は全部五感使ってるんだけど、あんまり匂いとかだとね、そんなにね、そこからどうっていうところに行かないから、でもその三つをメインにした時に、私はすごい感覚だったのね。なんとなくわかるみたいな。なんとなくこれかなっていう。で、それをずーっと強めていくと、だんだんと、この、聞こえるとか見えるとか、この目に入ってくるものも気になるようになるし、ふと聞こえるものが気になってきたりとか、あちこちにね、アンテナが立つようになるんだよね。
最初は感覚が強かったけど、うん、どんどん他のところも、なんか問い澄まされていくような感じですかね。
そうそうそうそう。で、多分、結局は自分のその受け取ってる情報をどれだけ自分が信用できるかみたいな。直感ってみんなあるじゃない？なんか、ふってこの人を思い出した、何してんのかなって思うときに、連絡を実際取るか取らないかっていうところ、って思ったときに、取ってみようって思って、取ると意外とこうすごいいろんなことがスムーズにいってみたりとか、
確かにな
んかそういう経験を繰り返していったことで、なんか私の直感って何か役に立ってるのかもっていう風になってきて、それがどんどんどんどんまた自信がついてくると、やった方がいい、思ったことはやった方がいいっていう確信になるんだよね。
ええー、 積み重ねていて、そうなったんですね。
そうそうそうそう。で、間違えちゃったって思う時もあるんだけど、うんうん、間違えちゃったってすぐその時は思っても、後になって1週間後、2週間後とかになった時に、やっぱりあれでよかったんだって思う時が来たりとか。ってなってくると、もう絶対に自分が受け取った直感は、信じた方がいい。信じる、なんか確信になってくる。
うんうん。そうですよね。
そう。
やっぱそうだったんだって思いますよね。
そうなのよ。
で、
たまちゃんに教えてもらった声、
う
ん、はい。声も、たまちゃんに教えてもらってから、なんか、声がすごいいろんなものが伝わってくるって言ってたじゃない。声聞いただけで、
はい。
で、あれからね、すごいね、そこにもやっぱりアンテナが立ったんだよね、自分の中で。
すごい。
で、そうすると、YouTube とかでいろんな人を見てたりとかしても、こう入ってくる、そのまんまにストレートにこう、スーって入ってくる声と、なんか勉強しなくちゃって一生懸命こう前のめりになって聞かないと入ってこない。声ってあったりとか、はい、もうそういう人は絶対今聞いてないけど、うん、でも自分の感覚がすごい声で違うんだなっていうのがね、分かった。
すごい。そうなんですよ。
そう。
情報として取ってるか、
うん、
本当にこのなんか胸で、ハートで聞くというか、
そう。あ、すごいいいこと言ってても、ちっとも入ってこない人もいる。
そうですね。
だけどなんか、ね、なんか本当に普通にただ喋ってるだけでも、なんかこう、聞きたくなっちゃう。その続きを聞きたくなっちゃうっていう人もいる。
うんう
ん、あ、なんか違うんだねって、気がついた。
わー、嬉しい。お子さん、同じように語れる、変態の領域に入ってきてくださったんですね。は
い、ありがとうございます。おかげさまです。
いや、本当そうなんですよね。あの、うん、美声、いわゆる綺麗な声だからっていうわけでもなく、
うん、そうなの。
うん、違うんですよね。声の綺麗とか話の上手さだけではない。
そう。なんか今までは本当にお話が上手、
うん、
あとなんていう、起承転結とかさ、話の仕方が上手だからこう引き込まれるとかっていうのがすごい、あの話し方っていう。お話の作り方とか、そっちがすごい私にとってはメインだったんだけど、
うん、
全然違うんだなーって本当に思う。
あ、
そう、そうなった時に今度私が話したいってなった時に、うん、どういうふうに話せばいいんだろうとか、
ってな
ったら、ほら、たまちゃんがこう、腹圧呼吸とか教えてくれたじゃない、
はい、
もうね、すっごい意識する。めっちゃ意識するよ、毎回。
すごい。ありがとうございます。なんかね、ちゃんと一回お伝えしたことをしっかり自分でね、自分のものにしてるところがすごいですよね、陽子さんって。
だってそれだけでね、全然違いますってたまちゃんに言われて。私自体は自分の声はこう、自分の体通して聞いてるから、そんなに変化がわからないけれども、たまちゃんが私の声を聞いたときにすごい違うって言ってくれたのを覚えてて。
はい。
そう、あ、違う。受け取る側が違うって言うんだからきっと違うんだろうなと思って。すごい、だから気分が乗ってるときにお腹からっていうのを徹底しております、今。
わあ、嬉しい、お子さん。本当にその丹田というか、そのお腹の底から出していて、そしてもう陽子さんは感情を何度も向き合ってきてるから、自分の中のこう筒っていうのももう綺麗にクリアになってる感じなんですよね。
うん、
だからこうそのままのエネルギーがもう本当にこう底の底から出てきてるっていう感じで、その話し方とかの次元じゃないところで伝わっていくっていうか、人の心を震わせたりとか、なんか陽子さんだから聞けるっていう感じなんです。きつい時って本当に声が聞けなくなっちゃうので、人の声が。
またちょっとさ、今次元の違うことを言われて、
あ、ごめんなさい。
へーって。
またちょっと、すいません、ちょっと突っ走ってました。
へー。
あっという間にもう 10分以上お話をしてるような感じで。
もう10分？
はい。
早いな。
いや、ようこさんがそこに気づいてくれて、あ、同じ感覚なんだと思えて嬉しかったです。ね、もちろん話し方とかも大事なんですけど。
ね、毎回たまちゃんの声の評価とか、感想とか聞くたんびに、へぇーって、そこで一回止まっちゃう。
いやー、本当にみんなまずは自分と向き合う、感情セラピーをして、自分を整えてから声を出してもらうと、すごく相手にも伝わりやすくなるのになって思います。
ちょっとその話はまたちょっと聞かせて。
はい。
それ聞きたい。筒が綺麗って言ってたじゃない？
はい。これまた次回にしますか？意味がわかんない。
これ教えて。ぜひお願いします。
はい。じゃあ次回にまた。
はい。はい、お願いします。
ありがとうございました。